はい、まずは、ふみおくんのガラケーでございます、
はい。はい、いきますよ。よろしか。はい、もっぺん開けます。閉めるとこんな音がする
の。この儀式というの。この儀式意味わから
ん。
いや、
もうこれがね、だんだんね、なんかもう、使えるようになるというのは、こう、予告が来たりしてね、困ってるんですけどね。
はい、はい。
ガラケーがなければ、俺の人生かという感じですが。
はい。
はい、お元気でお過ごしでしょうかということから始まっておりますのは、はい、
鉄道。
はい、研究家。
タブ。
はい、先生です。はい、タブ博士。お元気でお過ごしでしょうか。そうですね。まあ、僕の場合は、一ビリながら、うん、まあ、食べ物も、まあ、てっぺんで食べさせてもって、なんとか生きております
よ。食べさせても
って。ほんまにな。
施しか、俺は。
施しや、ほんまにな。はい、あれ、まあ、
うまいな、盛況の食材セット。特にやっぱ中華やな。
そうやね。
中華はそうです、
まあ、本当、こうやって、人さんの作ったやつを、批判しながら食べるっていうのもね、これもまあ、料理としては面白いやり方やわね。
そうそう。
はい。さて、はい、先日、
はい、
JR 西日本が大阪県の最終電車の繰り上げの概要を発表したのに続いて、
はい、
これがまだありましたね、
はい、
テレビのニュースなんか見てますと東京が最初どっちが最初でもいいんやけども早まったような言葉が言うてましたけども
そうです、
まあ、そんなことは置いといて、
はいはい、
JR 東日本からも概略発表がありましたと、はい、今年の初めの頃は東京オリンピックの開催に合わせて終電の延長を計画したり、
はい、そうですね。
大阪メトロで終電延長の実験をしたりしていたのに、
あれタブさんと取材行こう言うてね、はい、僕らの行く会がなくなってもうたんですよ。
はい、
2回目なくなっても
う
たんですよ。
過去書いてそう書いてます。2回予定のうち2回目はコロナの影響で中止とか言ってます。
そうなんですよ。1回目行ったかよかったとね。
ねえ、
後悔先に立たず。
惜しかったですね。
後に立たずか。
先ほどのまあ僕の昨日の
エレクトリックカー。
あれも乗っといたらよかったのね。
そうですね。
不思議な車やな。なんか、はい、幽霊霊柩車みたいな車やなと見てたんですけども。はい。まあそれを置いといて。
はい、
情勢は180度変わってしまいました。
ほんまにね。すごい。
終電に関心があって、
はい。
JOBBB でもお話をさせてもらったこともありました。
そうですね、
漠然と終電が延長をされたら面白いなと妄想していた自分にとっては残念なことですと、
うんうん、
この妄想が大事なんですけどね。
そうですね、
はい、そんな自分ですが、
うん、
これまで5000回以上って書いてますね。これどうして感じをしはったかもしれませんけどこれまで5000回以上会社に出勤しているものの仕事絡み、飲み会を含むと書いてますけど、はい、仕事絡みで終電に乗ったの多くて20回ぐらいと。5000回の、うちは20回ぐらいしかまた逆に仕事、まあ、終電乗ってないと。
まあ、正常ですよね。
でしょうね。僕 もうちょっと、あんな人だから、よく乗ってはるのか思った
ら
そう
じゃない。まあ、いいじゃないですか。乗らん方がいいですから、
ね。20回ぐらいと思っておりますと。
はい、
つまり、ここから始まります。
はい、
終電が早くなっても、実利的には何の問題もなく、
そうですよ、
単に趣味的に残念だと言ってるだけで、
はいはい、
無責任な立場ではありません。
まあ、鉄道ですからね、タブさん。
そうですね。
タブさんイコール鉄道ですから。
そうですね。うん、まあ、この辺はしっかり自分の立場をした、
そうですね、
しっかりした文章ですね。
自己分析。
精霊の文章とはだいぶ違いますけど。
ああ、セミね、はい。セミになった少年。
はい。自分とは違い、
うん、
終電車、繰り上げによって影響を受ける人はそれなりにいると思います、
うん、そうそうそう、遠方に住まれてる方とか特にそうやと思うんですけど ね
飲食店は売上減少が、うん、売上減少が困るかもしれませんし、
あ、そうそう、それもあるね。
例えば、
はい、
タクシーやホテル業界では、
うん、
チャンス到来と思っているかもしれません。
あ、なるほどね、
うん、いろんな人のいろんな思いが交差しながら、
はい、
やがて繰り上げられた終電の時刻で当たり前のように生活していくのだと思いますと。
そうそう、今のコロナのね、マスクと一緒ですよね。
とはいえ、
うん、
もろもろの事情は分かるとはいえ、
はい、
個人的には終電繰り上げは残念ですし、
そうですね、
日本の経済が縮小に向かっている一つの、
うん、
象徴のような気もいたします。
まあまあ、それは間違いないですね。
まあ大げさだとは思いますが、
いやいや、
書いて、
合ってると思いますよ。
汗かいたマークを入れております。
あ、多分そのね、汗かきマーク好きなんですよね。
これね、これどうしたら出るんやろ、俺で、出し終わらへんかって。
精霊に頼んだよ。
私の次にガラケーも精霊が入って
きました。そうそうそう、は
い。まあそんな精霊ガラケー売り出してほしい、ね。
あの民泊の話聞いてください。今週してますので。
あれは、
ね、あれは面白
い。マレーシア。
特に後半ね。前半はね、文雄くんのあの台湾談義があるんで、あれは飛ばしてください。
いやいや、あれはあれで。
途中でバッテリー切れたのも精霊のせいやな。
かもしれませんね。まあ台湾はしかしね、50年前に、はい、この島行って、っていう人でそんなに勇気ないですよ。
あ、まあまあまあ、
結構僕ら早かったと思います。
そうですね、
戦後としてはね。
そうですね。
はい。まあそれは置いといて。
はい、はい。
電車の中で考えたことを思いつくままにメールしたので、うん、
はい、
文章が通じにくいところもあると思いますが、
いやいや、大体わかりました。
ご容赦ください。
はい、全然。
まあ非常に電車の中の文章としては理路整然
ですよね。そうですね。
もう本当精霊の背の字もない
という。もう精霊ちょっと言えた方がええんちゃうかと、サブさん。
お
か。あ、その汗のマークが精霊ですからね。
失礼なこと言うの、
はい。
それは収録頑張ってください。
ありがとうございます。
エンドということで、今度はなんか汗のマークじゃなしに 横長のニコニコ顔のマークが入っております 。
あ、それも精霊ですね。
はいはい。はい。はい、ということで、あの、1回目は精霊さんからでした。
タムさん、ありがとうございました。
ありがとうございます。精霊とか言ったらタムさんや、ね。
タムさん。ほんまに精霊って書いてる、
はい、
あの、タムさんとね、私、てっぺいがやってる、鉄の細道、
うん、
YouTube。
うん、
今週はですね、
うんうん、
もうすでにタブさんから構成案が来てますんで、今週はうまくいくと明日金曜日の、まあ、17時頃に公開できるかもしれないですね。
そうですか。
すごいですよ。
構成案とか、まあ、うん、本当本格的な番組作りを、ね、
いやもう
やってる
ね。取材、だからタブさんと、うん、まあ、僕で打ち合わせ、
うん、
で取材撮影、
うん、
で構成。
なんかもう NHK の番組聞いてるみたいな、
ね。いや、二人 NHK ですかね、僕らね。
なるほど。
精霊が二人いますから。
はいはい。
はい、強いです。
ということで、はい、どうぞまた、あの、奥の細道はなしに、
鉄の
細道をよろしく、うん、お願いいたします。
お願いします。
一番目、タブ教授でした。
はい。
はい、
ありがとうございます。上門さん。
上門さん、待ってました。
いつもというか、ありがとうございます。
はい、上門さんは、ちょっとこうね。
たまにね、
うん、
精霊みたいに。
た
そうそう。
もう何でも精霊。
あ、だんだん。言い過ぎたら、精霊の価値なくなるから。
ね、はい、上門さんしかし、そう言うてもええ人やね。上門さんとか安倍さんとかね。
鬼あざみのね、精霊ですからね。
はいはいはい。はい、
じゃあ、鬼あざみを狩る精霊やな。
はい。
まんまぐらの皆さん、毎週更新お疲れ様です。
はい。いつもの通りです。
はい。C571 号機のお見舞いに行くようにご指示をいただいておりましたが、
はい、
C57 の1号機はまだ梅小路に京都に戻っていなかったため、
早いんですか？
はい。ネタがありません。
はい。
ツイッター情報によると、C571 号機は、19日月曜日の夜山口を出発して、21日の水曜日の午後12時半頃、まあ、昼の12時半ですね。
あ、そうですか。
はい。に、梅小路に戻った模様ですので、近いうちに梅小路まで行こうと思います。
ご苦労さんです。
かっこしてツイッター情報裏取りはしてないと。
はい。
はい。ので、まあ、これみんな行くんやったら自己責任やな。
まあまあ、そういうことですね。うん、まあ、調べてから行ってください。
そうですね。
はい、
で、今回は JOBBB で気になったタバコの話題と、
はい、
最近見たネットで見た受け売りだけでお便りしますと。
お願いします。
はい。はい、まず、とある機関が公表している2つのグラフを、先入観を持たれないようにタイトルを隠して、ひとまとめにした画像を添付したので、ご覧くださいということで、まあ、はい、あの、何のやつかわからないんですけど、
うん、
はい。これね。これちょっと文雄くんも、はい。
ああ、
これね。
ずいぶん複雑なこれグラフですね。
そうですね。
ちょっと僕らには
縦軸横軸があって、
あ、すごいですね。
左と右にそれぞれグラフがあって、
はい、
左の方のグラフはなんか昭和40年から横軸がね、
あ、
昭和40年、まあ、L 字なんですけど、はいはい、L 字の横軸の、あの、今下の方ですね、水平の方が40年から2年刻みで、
はい、調査があった、
はい、で平成30年まで。
ああ、
2年刻みで、
はいはい、
はい、あの、だから40年、42年、44年という感じでね。で、縦軸が、まあ、0から100まで区切られてて、
はい、
はい、はい、で、その縦軸の上の方からこう、下の方までこう。
だんだん下がってますね。
そうですね。
右下がりですね、縦軸
が。はい、あの、右、あの、全く左から右まで、
ま
ね、
うん、
ずっと20のままのやつとか、10のままのやつもありますけど、
ありますけど、
まあ、基本的には、
はい、
あの、90から、
はい、
30まで下がってたりとか、まあ、基本最初、その昭和40年よりかは平成30年の方が下がってる
という、はいはいはい、
まあ、そういう、
はい、
何本もそういうグラフが、あの、ぐにゃぐにゃって蛇の貼ってあった
後みたいな。色もいろいろ変わってます
ね。そうですね。赤、緑、青、紫、色々いろいろあります。黄色もあります。で、はい、右の方のグラフは同じように L 字のグラフなんですけど、
はい、それは見にくい、
ね、これちょっとあれやな、あの、特に文雄くんにはこれ識別不可能なんでね。
そうか。
はい。ちょっと大きしてみましょうか、これね。
まあまあ大きしても
識別不可能。大きならんな、これなんでや。
まあ、
起きならんタイプか、これは。
かもわからんね。
はい、ちょっと。
まあ、お前見といてくれや、それ。
で、
なんかすごい、ぐっと上上がってる
の。そう、右の方のグラフは逆に、昭和25年から、だいぶ古いですね。
廃線の近くやね。
そうですね、うん、平成28年まで、
はい、
これも、水平の方がよく刻みで、2年刻みかな。はい。で、縦は、
うん、
縦軸は0から90で。で、これはどっちかって言ったら、0から90ぐらいまでこう上がったりとか。
急にずっと言ってるね。対角線やね。
そうです。基本、平成になるほど、こう、ガーッと上がってますね。ガーッと。だから、左の方は下がってる方。左のグラフは。で、右のグラフは上がってる方っていう。ただこれをだから先入観を見てもたれないようにっていうことは なんか意味がわかんないですよ。だから何かが増えて何かが減ってるんでしょうね、
時代。タバコのことを今話題になってたから。
そうですね。
タバコ関係
か、ね。だから肺がんとか。
うん、そんなんやろな。
あと、何やろ。
肺がんが減ってる。
あれ、例の、あれ、よっちゃんのやつ何やったっけ。
肺炎か。
肺炎とか多分そんなんちゃうかなって思うんで。
まあ、減ってる方は。
だからタバコの吸ってる本数と、もしかしたら肺炎にかかる、あれがこれぐらいの推移ですよみたいなやつかもしれないですね。はい。ちょっと上本さん、そんな感じでちょっと想像しております。
まあ、これあんまり議論してても、まあ結局聞いた方がいいな、上本さん
の話、はい。そうですね、はい。右肩下がりのグラフ、
はい、
最初のやつですね。
はいはい、
昭和40年から平成30年までの、
はい、右下がり。
はい。53年間の何かの推移。そして右肩上がりのグラフ。
ああ、右肩、はい、
はい。はい。昭和25年から平成28年までの66年間の何かの推移を表していますと。
ああ、なるほど、
はいはい。はい。私も調べてみて驚いたんですが、
うん、
右肩下がりのグラフが、
うん、
世代ごとの喫煙率。はい。だから喫煙率あんだけ下がってるってことが。はい。で、右肩上がりのグラフが、特に赤丸をつけたグラフが、肺がんによる男性10万人あたりの死亡率の推移を表しています。まあ、ということは、まあ、次のこういう結論というか、うん、
はいはいはい、
肺がん物質の代名詞であるタバコの消費が減り、
うん、
日々医療技術も向上しているのにもかかわらず、肺がんで亡くなられる方の増加が続いているということは、もっと悪い奴が隠れているのではと、模索、検索してみましたか。検索してみました。
なるほど。
上本さんがネットにね、
はい、検索した。上本さんらしい。
そうですね。
分析はね、は
い。で、調べた結果ですが、
うん、
ストレスとか、ホルモンとか、排ガスや媒炎、
うん、
PM2.5 などの有害汚染物質、ラドン、ラドンとかヒ素。
ラドン、ヒ素、はいはい。
これは果物の糖とかで、これ果糖って読むのかな。
そうやね、うんうん、
そして住宅の高気密化など、さまざまな原因が、
うん、
原因説が出ている、サイトや動画をいくつも見つけましたが、残念ながら客観的資料まで行き着くことができませんでした。はい。とはいえ、タバコの発がん性が否定されたわけではありませんので、喫煙を控えましょうということ ですね。
なるほど。
はい。
まあ、ストレートにパッと行くは危ないけども、
そうそう、
大きくはそうやろうけどもという。うん、
ただそのグラフだけで見ると、喫煙の、まあ、率というか、喫煙する人も減ってるし、本数も多分これ減ってるんでしょうね、おそらく。のに、なぜ肺がん の数は増えとるんやと。
あ、
いうことは確かにこれは、これ理屈がつかんのちゃうかという。
そうですね。
ことですね。
うん。まあ、飼って吸うてたとか、
うん、
まあ、自分の、まあ、親が吸うてたとかいうようなことがあるんかもわからんね。
ああ、なるほどね。
飼、うん、ってのは今は吸うてなかったも、それほど、まあ、逆に、別にタバコを悪者にするわけないけども、
うん、
強烈なやっぱり影響がタバコっていうのがあるということを考えると、まあ、ちょっとだけの解決にはなるけどもね。
うん、まあ、ただこのグラフから見ると、タバコだけではないんちゃうかという。
それはね、だから、現役のタバコだけではない。
そう、
過去のタバコなり。
まあまあまあ、それ過去のタバコかもしれんし、うん、もしくはさっき言った PM2.5 とか、媒炎とかね。
ストレスね。
なんか加藤とかなんかいろいろホルモンとか書いてましたけど。はいはい。で、左のグラフは厚生省、厚労省の最新タバコ情報、
はい、
統計情報、成人喫煙率より抜粋と、
うん
はい、JT 全国喫煙者率調査っていうのがあったらしいですね、はい、で右の方のグラフですね、まあ、その肺炎が増えてるってやつですけど、肺がんやったかな、肺炎やったかな、
肺がんって言って
た、肺がん言ってありましたか、はいはい、この方のグラフは厚労省人口動態調査よりと、平成30年我が国の人口動態、過去平成28年までの動向の中の20ページより抜粋と。
ああ、そうです
か。いうことでございます。
うん。
面白いね。
うん。ちょっと見方を、
そうそう。
後ろ一歩引いて、
そう、
まあ、冷静に見るとこういう事実があるということですよね。
そういうことですよね。
これはやっぱり事実だから、
うん、
もうどう考えるか、まあ、それについてはもう。
まあ、タバコだけではないと。タバコ以外にも、まあ、何かホコリとか、そんなもんもあるんちゃうかと。
なるほどね。
いうことやけど、上本さんの、まあ、あの、現段階での考えとしては、けど、タバコは控えましょうと。うん、
まあ、それは、まあ、
控えるというか、吸わんに越したことはないんで、うん、まあ、吸わんとこうっていうことを言われてる。
それはそうです。
はい。
それはそうですね。
やと思いますね。
はい。はい、まあ、うん、あの、いろいろ見方があってもいいと思います。
うん。うん、はい。
まあ、それで、できたらやめましょう。
いや、もう絶対ダメですよ、あんな。
うんうん、やめましょう。
もうあんなもうほんま絶対ダメですからね。タバコは絶対ダメですから。
ね、あの、
なんとか。許せないですからね。その、許せるし部分がどこにもないですから。
家族のことも考えると、
そうそう。そう。
いや、ほんま、
なんかね、国に税金を納めてるとかそういう眠たいこと言ってますけど、あ、嘘ですから。医療費とか考えたら絶対マイナスですからね。あれはその、それ議員が言うとるだけですから。はい。まあまあそこは置いといて。
はい。
上本さんありがとうございました。
こういうのはまあちょっと違う見方が上本さんの特徴です。
またよかったら、アメリカオニアザミの現状も教えてください。
はい、そうですね。はい。
豊中市の田中さんです。
田中さん、待ってます。
いつもありがとうございます。はい、高知旅行2位ですね。
ああ、2位の場合ね。ちょっと一回抜けてましたんでね。そうですね。楽しみですね。
はい。はい、まずは連邦の白っぽいのさんへの、これメッセージかな。先々週書いておられた英語の T 柳先生ですが、私はその先生の授業を受けていないから記憶にはありません。はい。残念ながら。かなりインパクトのある先生だった。
先生あったみたいですね。
そうですね。はい。それより気になっているのが、はい、マイコン部を作った時の顧問の先生が数学の先生だったと以前に書かれていましたが、もしかしたらそちらの先生の方が知っているかもしれないです。
あ、
私が1年と2年の時の担任が数学の先生でしたが、
はい、
そのどちらかの先生ではないかなと思っております。よかったら先生のイニシャルだけでも教えてください。
あ、なるほどなるほど。これまた白っぽいさんとの通信ですよ
ね、 そうですね、はいはい、そして先週初めてお便りくれたダニー・ヤングさん、
はいはい、
ダニーさんのどうも弟さんみたいな感じの方だったんですけど、はいはい、JOBBB リスナーにまさか高知在住の方がおられるとは思いませんでした。私が書いていることで間違いがあれば遠慮なくご指摘ください。
はいはいはい、
しかもご出身が竹見台だそうですね。私も割と近くに住んでいるので親近感が湧きま す、
は
い、
そうですね、
僕も近くなんでね、
はいはいはい、
まあなんか3人が近いところにな
んかニュータウン仲間みたいなね。
そうですね。
なるほど、
はい、高知のカツオのたたきが美味しいのは冷凍ものじゃないからなんですね。
全国から集まって言うてありましたもんね。うん、
実は4年前に愛媛県に、まあ、これも四国の愛媛県ですね、はい、に旅行に行った時、松山の大街道で、
はい、
カツオのわら焼きたたきを食べたら、
うん、
すごく美味しかったのです、
はい、
それでもう一度食べたくなって大阪でわら焼きたたきを食べさせてくれるお店を探して食べたのですが、
はいはいはいはい、
大して美味しくなかった。おそらく松山のお店は冷凍ものじゃなく、
うん、
大阪のお店は冷凍もののカツオだったのでしょうねと。
でしょうね。まあ多分そうでしょう。うんうん、味に厳しい人やから、
そうですね。
はい。
タチウオ釣りのことで分かりにくい用語があったので、僭越ながら私が説明させていただきます。
はい、
これ確かダニー・ヤングさんがね、僕にタチウオやったどうや、はい、いう話だったんですけど ね、 いね、
うん。
はい。一広。
うん、
あ、これ一広って読むんですか。
一広で、あれ、深さの単位みたいですね、広いと。うん、
というのは、釣り糸に両手を、釣り糸を両手に持って、腕を広げた長さです。
おお、一人で釣っちゃうな。
はい。大体1メートル50から60センチぐらいになります。
なんと、
まあ大体ね。
から1.6
の間、はい。はい。釣り場で浮き下の長さを決めるのに、わざわざメジャーで測るという面倒なことはやってられない。ですよね。
あ、そ
だから自分の腕をメジャー代わりにして、
うん、
浮き下を決めるのです。
なるほど。
磯釣りなどでは5キロとか深い浮き下にすることもありますが、このやり方なら簡単に5キロの長さを決めれます。
なるほど。
うん、早いですよね。ビャンビャンビャンってやったら。
まあまあ、そんなに個人の差はないということでしょうね。
そういうことですよね。
1.5 から 1.6
言ってました
から
ね。ちなみに一広、
うん、
一広か、うん、一広の半分は。矢引きと言います。
矢引き、
矢を引くとね、右利きの人が弓矢を引くとき左手を伸ばして弓を持って、
うん、
右手は胸の前で矢尻を持ちますよね、うん、その時の左手と右手の長さが1キロの半分ぐらいになるから矢引きと言います。
これ半ピロチュンで半ヒロですね。
だ2分の1ヒロってことですよね、はいはいはい。はい。まあそういうお話はありがとうございます。
すごいですね。
はい。まあこれ導入部分ですね。
知る人は知ってますね。いろんなことは。
面白いですね。
うん、
さて、高知旅行の続きです。
はい、お願いします。
最近のホテルの食事はバイキング形式のところが多いです。 飲食で新型コロナに感染することが多いと聞いているので、バイキング形式だと心配だったのですが、なんと我々一族9人だけの個室を用意してもらいました。
あ、よかったね。
個室だと他の人に気を使わなくて済むのが助かりました。
そうですね、
小さい子供が2人いるので、はい、子供が走り回っても迷惑をかけないのでよかったです。
ようやってくれたね、ホテルが。
義理の弟さんのところの息子さんは、うん、うちの子にとっては3歳下の弟のようなものなので一緒に遊ぶのが楽しくて仕方ないようです。
あ、弟ができたみたいなね。
動画を添付してあります。90代のおばあちゃんもちょっとだけ映ってますと。
あ、そうですか。
ちょっとこれ別に多分流してもいいやつやと思うんで、
はいはい、
ちょっと待ってください、ね、どれだ。あ、これか。
はい、
それいきますね。これちょっと音もちょっとだけ。
はい、
はい。
ちっちゃいのおる。
これおばあちゃんか。でこれ田中さんのお嬢ちゃん で向こうの子が男の子、3歳下の男の子で、田中さんの娘さんが机の下に潜って、で男の子も机の下に潜ろうとしてるっていうね。あ、潜った潜った。ちょっとまだおむつやってはずね。おむつちゃうかなこれ。お、あ、おばあちゃん楽しそうやな。おばあちゃん楽しそうやな、ほんまに。いいっすね、高知旅行。
おばあちゃんにどこあげたって。
あ、ちゃんとこれ別室用意してくれて、これ良かったですね。
あ、
うまそうな、ね、朝食で、はい。
まあ、バイクでなかったらいいじゃないですか。
そうですね、楽しそうな動画ありがとうございます。
ホテルさんありがとうございました。
はい、90代のおばあちゃんもちょっとだけ映ってると、映ってました。はい、夕食はしゃぶしゃぶを中心に豪華で量が多かったです。添付した写真には全部写ってないですが、もったいなかったけど全部食べきれませんでした。というわけで、ね、あ、これかな、写真っていうのは。
ねえ、ちょっと気分残ってますね、惹かれてますね。
うわ、すげえ、これ見てこれ。これ、ね、白っぽいのさんじゃないけど、これ、ええもん食うてはりますな。これ、牛肉やないですか。
そうですか。
これ、ね、刺しの入った牛肉と、あと、刺身。魚の刺身。
あ、
で、これなんかちょっと天ぷらみたいな。あの、芋天みたいなやつとかね。
なんかもう、ほうじやね、これ。
そうそう。ほうじ。で、これなんか、ごま豆腐とか、何やこれ、なんか、イカの塩辛みたいなやつとかね。まあまあ、これ、高知の特産もあるんでしょうね。あ、ホテル、なんて読むやん、これ。ホテル？
名前知りたいね。
せっかくやからね。
はいはい、
ホテル？高砂ホテル高砂。
高い砂ですね。
高い砂ですね。
あ、ここいいな。
はい。高さをね。
はい。はい、高さを、は
い。皆さん行ってください。
はい。間違いないですよ。不安と言うてもないけど。
そうですね。
まあ、見たら分かるわね。
はい。まあ全部食べきれなかった。
高さを。
はい。まあうまかったけど、はい、とは書いてませんけど、まだ美味しかったんでしょう、多分。
それはそうでしょう。
はい。あ、しゃぶしゃぶか。あ、しゃぶしゃぶやな。豚肉かってことは今のはね。
いや、あれは牛の感じ
だね。牛っぽかったですけどね。
うん、うん。
はい。
うん、
翌日は高知城の近くで行われている朝市に行きました。
あれも有名ですね。僕も一回行ったことありますよ。
あ、そう、
うん、
へえ。朝市は1キロちょっとの区間に、はい、1キロメートルちょっとの区間に400ほどの店が並ぶ大きなもので、うん、結構な人でにぎわっていました。
今もやってもんね、
うん、こういうところには地元の人はあまり行かないと思うので、それだけ観光客は戻ってきているのでしょうね。
ああ、そうか。
ダニー・ヤングさん、そのあたりのこと教えてください。
あ、
ダニーさん、ダニー・ヤングさん今高知に住まれてるからね、
うん、
それにしても女性は買い物となるとなぜあんなに夢中になるのでしょうか。
いやー、まあそら、
うちの嫁さんも義理の弟の嫁さんも、
うん、
子供ほったらかしで買い物にまっしぐら。当然子供を監視するのは私の役目になります。
そうなりますよね。
うちの子はなぜかこういう人の多い場所に行くと勝手に速い速度で歩き回る傾向があり、ちょっと目を離すとどこかに行ってしまいます。放っておけば迷子になるのは確実だし、朝市の横は普通に車が通っている道なので交通事故も心配です。だから子供を追いかけては捕まえることの繰り返しで、肉体的にも精神的にも疲れて、自分は朝市をじっくり見る余裕はなかった。
ああ、そうですか。すごい朝市でした、僕行った時は。
こんなん。
よさこい踊りの時に行ったんですけど。
これ。
ああ、これだいぶ近代化されとるな。
ねえ。これだから普段あれなんかな、車道の、車道をほこてんみたいな感じにして。で、
ちょっと違うわ。
お店が並んで、これお嬢ちゃん映ってますけど。
はい、かわいいね、かわいいね。
あ、まあ、だいぶ当時天気良かったんやね。
うんう
ん
う
ん、なんかソテツの木が、ね、あの、堺のフェニックス通りみたいな感じの通りですよね。
ちょっと似てますね。大きなってますね、ソテツが、
ね。で、そのソテツの横にテント張って、
はいはい、
まあ、皆さんお店出されてるというね。なんかパン売ったりとかもしてるんかな、これもしかしてね。はい。
ああ、面白い。
まあ、あの、はい、すごい 熱中したと、うん、奥さんたちは、
うん、いや珍しいものが出るんですよこれね。地元産のもんがストレートで作ってる人とか持ってくるから。
なるほど。
やっぱりあの女性の方はね、うん、あのそういうオリジナルも欲しいなんじゃないでしょうか ね、 うね、まあ、男もそういう別に変わりませんけども、
はい
はい、
朝一を見終わった後ここで解散して別々に帰ることになりました、
はい、なるほど、
はい、まあ、二家族行きましたから ね、
でしたね。
私たち家族は普通に高速道路で大阪まで帰るのではなく、うん、すごく遠回りになるけど室戸岬を通って帰ることにしました。
ぐるっと回られたよね、
うんうんうんうん。高知市の中心部から東に向けて車を走らせます、
はいはい。
高知県は人口が3番目に少ない県で、人口70万人を割ってしまったので、
うん、
すごく錆びれてるだろうと勝手に想像していたのですが、実際には高知市から隣の南国市にかけての幹線道路沿いは、はい、うん、ロードサイドに外食産業のお店や、レンタルビデオ店などが立ち並び、はあ、大阪近郊の都市と変わらないような風景でした。
なんと。
もし一人だったら、もっと狭い道を走って、高知を深く探索しているところですが、家族と一緒なので、そういうことはできなかったです。
まあちょっとね、
まあ、それこそ439号線とかね、438で、あの、はい、徳島通って、そのまま淡路島通って帰るとかね、
まあ、
そういうことも多分田中さんやったらされたと思うんですけど、
山越えがね、楽
しいですね。そうですね、例のね、あの、どこでしたっけ、あの、
嫌ですか、
いや、なくて、あの、神山地域とかね、
あ
の、438、徳島ね、あれとこ通ったりとか、
うん、そう、嫌とも行きたいね、
そうですね、嫌も行ったしね、ってことですけど、まあ、お子さんも家族も、奥さんも
い
た、おばあちゃんもいました。なんせおばあちゃんいましたからね。おばあちゃんいたらちょっとそこきついかもしれない。
あんまりね。
そうですね。帰ってから調べて分かったのですが、70万人弱の人口のうち約32万人が高知市に住んでいて、人口の 45% 以上が高知市に集中しているという、いびつな人口分布だそうです。だから高知市周辺は大都市並みの風景なようです。
なるほど、なるほど。
国道55号線を室戸岬へ向かって、ひたすら東へ東へと進みます。途中、安芸市。これ、秋って読むんですね。
秋です、
秋。秋市では、阪神タイガースが2軍のキャンプをやっている球場を見ました。
なるほど。
かつては1軍のキャンプやオープン戦も行われていた球場ですが、うん、意外と小さな球場でした。
うんうん、ああ、そうでしたか。
これがその映像ですね。
おお、なるほど、ね、はい。
あ、すごいですね。こちらの車から降りられても、写真を撮ってくれたんですね。
おお、本当ですね。
まあ、すごい綺麗な球場なんですけど。
すっきりしてますね。
はい。まあ、意外と小さいと。なるほど。いうことですね、うん。周りはなんか森に囲まれてね、うんうんうん、なかなか気持ちよさそうなところなんですけど。うんうんうん、はい、まあ、そういう阪神タイガースのね、はい、まあ、練習されている球場も見て、
はい、
そして室戸岬に近づくにつれて、うん、徐々に人家、人の家が少なくなり、その代わり右側に太平洋が広がります。以前ずっと東行ってますから、右側にね、広がるってことですよね。
あ、そうか、右なんですね、はい。
球場に寄った以外はほとんど休憩せずに運転しましたが、高知市内から約3時間かけて、室戸岬に到着しました。
やっと到着したか。
結構遠いんですね、やっぱり3時間もかかるってね。室戸岬はすごく複雑な地形をしているだろうと思っていたのですが、ちょっと大きめの岩がいくつかゴロゴロとあるだけで、割と単純な地形でした。
あ、そうやったかな。うん、
その分、安全なので、子供を浜辺で遊ばせることができ、
そういう意味ではね、
貝殻拾いに夢中になって喜んでいました。
そうでした。
それだけでも室戸岬に来た甲斐がありました。
いいイメージですね。
うん、なんかこんな感じだったらしいよ。わあ、これいい写真。これはいい写真やな。お嬢ちゃんがあの看板の下でね、ピースして、ね、これはカメラ撮りましたね。田中さん、わかりますよ、僕はこれ。結構あの望遠レンズね、遠くから撮られたみたいな。室戸阿南海岸国定公園の室戸岬と、それ今度月見ヶ浜って読むかな。
はい、そう書いてますか。
まあそういう名前の浜らしいですね。
お嬢ちゃんも可愛いわ。
ね、あの海も晴れてるし、良かったですね。
うん、良かった、良かった、
まあ。ちょっと暗いですけどね。
はい、はい、うん。まあ時刻は割と遅かったかな。
これすごいね、この写真、これ。
おー、すごいですね。
ね、なんか、はいはい、あの、昔の映画のね、オープニングみたいな感じで、ダバーっと ね、はい。あの、波しぶきがバーやるやつですね。
なるほど、はい。わかりました。
おー、すごい。
結構やっぱり向こうの海って太平洋ですね。
荒れとるんです、
ね、うん、あの荒れてるように見えて川があるんですね。
そうですね。水が
バーン上がってましたね。
室戸岬から徳島、淡路島を通って帰ったのですが、
はいはい、
高知を出発したのが12時ぐらい、うん、家に着いたのは夜の10時。だ10時がかかったよな。室戸岬で遊んだり食事をした時間も含めてですが約10時間、
うん、
ちなみに高速道路を休まずに運転したとすれば、約4時間ぐらいで行けます。
あ、なるほど、
うん。すごい遠回りをしたことになりますが、うん、室戸岬に行く機会は滅多にないでしょうから良かったです。
良かったです。お嬢ちゃんは特に良かったですよね。
そうですね。うん、 ガソリンスタンドでちょっと面白い発見がありました。高知ではレギュラーガソリンが1リットル142円と、
うん、
大阪より10円程度高かったです。
高い、はいはい、
高いけど、うん、ガス欠してはいけないので、
うん、
高知で2000円分だけガソリンを入れました。
はい、
私が走った国道55号線では、
うん、
高知市内から室戸岬に近いところまで、
うん、
なんとすべてのガソリンスタンドが142円でした。
ぴっちり行ったったよね。決まってた、
はい
はい、
普通1円や2円の違いがありそうなもんですがカルテルでも結んでいるんじゃないかと思うぐらい どこも142円でした。それが徳島県に入ると、すべてのスタンドが1リットル122円と、すごく安くなるのです。
急にドーンと20円ほど落ちたよね。
はい、うん。隣の県に入るだけで1リットルあたり20円も価格が違うのです。これだと徳島県と高知県では、車の維持費が全然違ってきそうです。
ですね。
別の見方をすれば、徳島県のガソリンスタンド経営者は苦しいんじゃないかと思います。
あ、なるほど。考えようによってはね、
はい、うん、私は悔しいから徳島市内でガソリン満タンにしました。
はい、
それがいいと思う。
まあ健全な考え
でしょう。そうですね、はい、まあ、高知では2000円分だけ入れたということですね。なるほどね、はい、まあ、大阪よりも徳島の方が安かったと。なるほど、いうことです。
徳島は勉強しとん
で
ね。
そうですね、まあ、ガソリン、ね、徳島行ったらいいんですけど高速代かかるからそんな行けないですよね。
向こうから送ってもらわない
と。そうですね、
はい
はい、また田中さん、あの、よかったですね。おばあちゃんも一緒、娘さんも一緒にね、家族一緒に高知の旅、室戸岬も僕も行ったことないんでね、
はい、
機会があったら行きたいですけど、
ね、
うん、
僕は一回だけ行ったのかな。
あ、そうなんですか、はいはい、まあ、てか高知市も行ったことないですしね、結構いろんなとこ行ったことないとこありますよ ね。そうですね、
うんうん、
はい、田中さん、また面白いお便りだったらお願いします。
ありがとうございます、
はい
はい、今度一分も田中さん、山川の高知はね、
うん、
三笠山とか横倉山とかああいうとこ行ってもらいたいですね。
あ、すごいとこありますからね、
はい、面白そうですね。ここ面白そうです。面白いです。
面白いですね、はい、次はですね、はい、ジュエリー上島タカさんです。
タカさん待ってました。
いつもありがとうございます。
はい、ありがとうございます、
コロナは未来かもというね、タイトルでございます。
なんか、
はい、
そこ深いタイトルですね。
うん、上島さんも元気に毎日時計と向き合っています。
あの人が、まあ、あの、目にはまるあの、なんか不思議な
筒
みたいなのを入れて、
ね、そうそう、
時計見てはるのはもう本当に絵になりますね。う
ん、振り返るたびに、将来気難しくて繊細な時計の修理技術の伝承が途切れるのではないかと心配しています。
あ、そうですね、うん、まあ本当にその辺のところが一番心配ですね。
そうですね、うん、先日奥様が白内障の手術をお受けになり、
はい、
明るくてよく見えるようになったと喜んでおります。
よかったよかった、
はい、さてさて、
はい、
秋も深まりもう年末が気になる時期となりました。よっちゃんの退院も間近ということですが、はい、くれぐれも無理をなさらないようにと願っています。
ありがとうございます。ありがとう、本人に入れておきます。
はい、さて今回は私が暮らしてます地域でのプレミアム券について、
はあ、プレミアム券ね、
先日10月17日の FM 千里のお便りでも少しお話ししましたが、
はいはい、ありがとうございます。
渡してくれたんですね、
はいはい、よくくれては
りますね。そうですか、
奈良からってみんな喜んでます
わ。ありがとうございます、はい、ここではそのプレミアム圏から見えてくる地域の経済や生活の変化についてのお話です。
はい。
このプレミアム圏は1人1回限りの購入で値段は1万円。
はい、1万円。はい。
500円券が30枚の綴りなので、
はい、
1万5000円分使うことができます。
大きいですよね、これ。
めちゃめちゃでかいですよね。
大きいですね。
つまり5000円がお得となっておりますが、
はい、すごいわ。
1500円分は地域の飲食店限定です。
はい、
余談ですが、焼肉の肉醤は参加店からなぜか外れていて使えません。はい、ああ、肉醤使えないんや。
こういうことがあるんだよね。
まあ、どういう理由か分かんないですけどね。
難しいですね。
また、タカさん、それ分かったら、僕にこっそり教えてください。
はいはい。
かろうじてテイクアウトの弁当店でも使うことができます。
ああ。
その、その1500円分ね、テイクアウトでも OK やと。
テイクアウトは OK
や。OK やと。まあ、ただ、肉醤は多分テイクアウトでも多分ダメなんやと思いますわ。
なんかあるん
ですか？肉醤テイクアウトやってるのかどうかし、あ、とかやってるな。多分ね、お弁当あるから。
はいはい、
残りの券は、地域の大型スーパーやホームセンターでも使えるので助かります。
うん、あ、それは助かりますね、はい。
はい。ただし手放しで喜んでばかりいられない様子です。
うんうんうん、それもあるでしょう。こういうの
は、はい。と申すのは、
うん、
コロナ以前にも数回地域限定でのプレミアム券の発売があり、その時には発売当日から購入するための行列があったのですが、
はい、
今回はそんな行列はありません。
はい、
なぜか。
ああ、
そんなプレミアム券に頼らず家計に余裕のある家が多いのか。いいえ、その逆です。1万円のプレミアム券を購入するための1万円を捻出することが難しい家が多いのです。地域では経済を支えている奈良テクノパークという工業団地内の大きな企業で働く人も多いのですが、はいはい、そんなとこあるんですね。奈良テクノパーク、
はい。
今年は夏と冬のボーナスが全く出ないことから、家のローンのボーナス時期の支払いに貯金を切り崩してその場を乗り切っているようです、
はいはい、
想像もしていなかったコロナの感染が大きく経済の危機を招いているこの現状に対して、国も様々な財政出動を行っていることは毎日の報道でも知るところです、
はいはい、
特に国民一人当たり10万円の現金給付は今までに前例はなく、皆さん正直少しだけ助かったと思います、
はいはいはい、
うん、しかし一回きりではローンの支払いや生活の危機に当てられて終わると思います。てか、あの税金で多分使ってる人が多いんちゃうかなと思いますけど、ね、あの10万円は、はい、まあ、他はなんかね、そういう接待伴うとか言って、それでまたコロナが増えたんちゃうかっていうことも僕は思ってますけど、まあ、それはデータ取ってないんで分かんないです、
うん、
先進国の間では最近恒久的な現金給付の議論も盛んになっています。
なんと、
まあ、あのなベーシックなんとかってやつですかね。
あ、そうです
か、はい、この現状ではいくら将来的に経済的な副作用があるとしても、今助けなくてどうするのかということになりま す,
です、ね、うん、もう今日ってことですよね。
そうそうそうそう、うん、皆の息の根が止まってしまえばその先に未来はありません、
はいはい、
今は将来など考えている時ではなく、まずは明日を生き抜くために個人や各家庭への毎月の現金給付が必要な時だと思います。働かざる者食うべからずと申しますが、
はい、
今回だけは個人の責任ではありません。
そうです、
ここ数年の経済対政策で融資先が見つからずに現金が余っているのなら、うん、考えている暇はありません、うん、すぐに毎月の現金給付を恒久的に行う制度が必要だと思います。
なるほど、
まあ、これ子育て世代とかね、
それ
結構 あの、いや、あの、あるんですよ、あの給付金っていうのは各市町村から出てるやつがあるんですけど、あ、はい、まあまあそれをもっと全体的にね、こうやるっていう、もっと額も増やしてね。
子供のおらんとこも。
そうそう、いるいないとか関係なしにね。
うん、
別にそれ関係ないですね、
はい。
政権内の政治家はモラルを気にしているようですが、ここから先将来的には現在の労働のほとんどがロボットや機械によって行われるようになり、人間が働くことは今よりもはるかに少なくなると思います。価値観の変化は与えられるものではなく、何かをきっかけに作り出すものかもしれません、
うん、
現在株式市場を見るとこのコロナ禍でもそれほど暴落することがなく、
うん、
IT の発展から1日に何十回と株を売り買いできることもあり、投資という本来の役目からは大きく外れ、一つのギャンブルになっているようです。
まあ、そんな感じでしますね、はい、
そんなあやふやなギャンブルの上での資本主義経済はおのずと不安定になるのは当然です。はい、人が指先のモーションで株を売り買いしているときには、1日の売り買いは物理的に制限されていて、そのおかげで投資という概念がありました。しかし、今のギャンブル的な株式市場の下で、企業を育てるは遠い昔です。
あ、なるほど。
哲学的ではありますが、このコロナは資本主義や通貨の格差を含め、現在の労働という概念を大きく変えるきっかけになっているのかもしれません。まあ、先ほどのね、あの終電が繰り上げかなんか分かんない、
ね、
繰り上げになるっていうのはまさにそれかもしれないですね、
うんうんうん、
何百年か先の年表には2020X 年、
はいはい、
旧資本主義の崩壊や放棄などと記載されているかもしれません。
あ、なるほど。
私たちは気づいていないだけで、すでにその波に飲み込まれているのかもしれないですね。それでは皆様次回までお元気にお過ごしくださいということですね。うん、まあ、これけどほんまに日本だけちゃうからな。特にまあ僕は、ね、よく行かせてもらってるスイスとかもどうなんやろなって。僕はあの YouTube でスイスの知り合いの方がいるので、たまにメッセージ交換するんですけど、その人もすごいですよ。買い物行ったらあのなんか なんとか塩素水でこう消毒したりとか。でその人自身もそれが必要かどうかわからないけど、ただやっぱり僕らよりもやっぱりスイスとかフランス、イタリア、ドイツとかの方がもうすごいらしいですよ。コロナはほんまにもうみんな戦々恐々としてるって感じなんで、あのスイスの感じ見てても、まあスイスの理由でも観光大国じゃないですか。夏の観光ない、冬の観光ないってもうみんな何して食うてんねんって話で、まあ僕の知り合いでもね、スイスの方であのあれピッツグロリアっていうあの回転展望台のあるね、 あのレストランで働いてる方もいますけど、うん、あの人も仕事あんのかなとかね、うんうん、まあ、神戸で働いてる人もいますし、うんうん、だからそれこそね、うん、スイスもそうだし日本もそうやけど、ほんまどうなるんかなっていうのは思いますけどね。
ほんまにもう決定なことになってきましたね、
うん、そうですね。まあけどやっぱり言えることは、うん、あの自暴自棄にならんとね、うん、あのもう質素な生活するしかないですよね、こうなると。
ないね、
うん、もう消費は、まあ、僕の考えではできるだけやめて、うん、でやっぱり自分の範疇でこう生きるっていうね、うん、それが大事だと思います。そこでなんか地域を盛り上げるためにお金使うとかそういうこと言う人もいますけど、うん、けどそれするとね今度自分の生活立ち行かなくなるから、うん、まあ、それは、ね、いろいろ商売してる人はまた違う考え方かもしれないですけど、うん、はい、だから、まあ、さっきね僕はベーシックインカムみたいな話しましたけど、うん、これ多分できるんちゃうかな、うん、これから近い将来多分毎月、まあ、例えば10万、20万支給しますよ。まあ、その代わり、国からの援助はあんまりないですよ、みたいなことになるかもしれないですね。その、いわゆる生活保護とかも含めてなんですけどね。
うん、そうせんと、うん、まあ、暴動というと欧米やけども。
そうそうそう。まあ、日本人は、まあ、比較的ね、穏やかな民族。穏やかな民族というか。
すみませんね。
すみませんね、これは、ね。その代わり、だから、それこそ、もう自死する人が増えたりとかね。
それはもう大変ですね。
ねえ。まあまあ、そんな、ことがなんか見え明確でしたというね、うん、ことですよね。
はい、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんかもういつもこう問題提起っていうんですが、
そうですね、
考えさせるお便りをいただきまして、
うん、はい、
はい、ありがとうございます。まあ、やっぱ
選挙行かなあかんな。
まあまあもちろんそれ一番
です、ね、今度大阪市廃止のね、
うん、
選挙ありますから、
僕らもあれは行く権利は
ない、ね、そうそう、僕らは無理ですけどね、うん、はい、まあ、他の選挙は行かなあかんなと。
まあやっぱり政治ももっともっと身近なものとして考えなきゃいけない
ですか
ね。
はい、はい、高さんありがとうございました。
ありがとうございます。
皆さん、あの機械式腕時計、
はい、
機械式腕時計ね、もしあの修理どこもやってくれへんっていうとこメンテナンスしてくれへん、
はい、
1回だけね、ジュエリー上島に連絡して、
うん、
もしかしたら助けてくれるかもしれないですし、
そうですね、まあ、やっぱり接触することはこれも大事でね、
そうですね、
まあ、いろいろと、あわあわもあると思いますけども、
は
い、頼りにしはっても一緒ですよ。
まあ、1回よかったら、はい、あのネットにあのホームページもありますので、
はい、
電話していただいたら、まあ、タカさんが出てくれるかもしれないです。まあ、それは分かんないですけど ね、 それはね、奥さんが出るか、上島さんが出るか分かんないですけど、はい、次はですね、
はい、
お連邦のシロップネさんです
。待ってました。
ありがとうございます。
はい、
大阪城ボラボラ、
はい、
塚本駅通過の謎ボラボラ見ました。これ YouTube のバンチャンネルと、あとタブさんでやってる鉄の細道、
見てくれた、
それぞれで公開配信しました。
はい、
どちらも私に愉快のあるものだったので感慨深い動画でした。
はい、はい、ありがとうございます。
私が生まれたのは大阪府吹田市、
うん、
意外な、
あ、吹田でもね、
吹田で ね、
はい、
最寄り駅は阪急電車の豊津駅、はい、
あ、豊津、あ、僕の歯医者さんになると
か、そうそう、あの街道踏切やったり、 あれ吹田やったっけ、あれどっちやったっけ、豊津やったっけ、あれ、
うんうん、
なんかごっつい踏切がね横にあるんですよね、うん、駅の横にね、
島踏切になってる
もんね。そうそうそう、まあ、そ、ちょ、豊津かどうか忘れましたけど、はい、そこでの記憶はほとんど
吹田街道やと思います、ね、
はい、そこでの記憶はほとんどありませんが、幼稚園の年少さんに上がるタイミングで大阪城向かいの宝円坂住宅、お、宝円坂住宅、
うわ、これ
いいですね、
ここはすごいよ、
うん、
ここにあったんですか、
はい、
伝説の、まあ、住宅ですよね。
ねえ。宝円坂住宅という団地に引っ越しました。
怖い。有名な人がたくさんおられた。
うそうそう。僕らもね、横通ってね、あの、はい、ちょ、写真とか撮らせてもらった時あるんですけど、
はいはい
は
い、
目の前が大阪城なので、
そらそうですよ、
日曜日はよく散歩だと言って、家族で大阪城を訪れました。
あ、そら良かったですね。
で、小学校に上がって1年間、
はい、
大阪城にある修道館。あっこやん。あの、太陽の光がキャーッと反射しとったとこな。ふみおくんは武道館や言うて、いや、俺は修道館や言うてね。はい。訂正しましたけど、あの修道館という道場で剣道を習っており、
あ、いいですね。背中にあの、ね、しないお
手を。ののさん思い出しましたけどね。
ののさん、
元気か、元気か。ほぼ毎日大阪城に通っておりました。
そうでしたか、もうほんなん。もう庭は自分の家みたいなのが庭みたいなもんですね。
はい。なので、大阪城ブラブラ動画、懐かしさでいっぱいでした。
あ、そう、ありがとうございました。
あ、よかったね。平日でしたけど、ほんまよかったです。
ね、北川さん、ありがとうございます。
はい。はい、そして、小学校2年で塚本へ引っ越した私。
なるほど、2年で行かれたんですね。
はい、もちろん、最寄り駅は塚本駅。
はい。
日曜日は塚本駅のキオスクにスポーツ新聞を買いに走らされたものです。
お父さんに言われてね、買いに行かはったんですね。
タブチャブル教授がおっしゃっていた、ディーゼル機関車が引っ張る銀河鉄道39に出てくるような客車に乗って福知山線をひた走り武田尾駅かな、これ
武田尾温泉のあるところ
ね、はい、武田尾駅まで友達と遊びに行ったことも あります。
もう郊外やね、箱根行くとね。
みたいですね。うん、そして、福知山線が JR 宝塚線と呼ばれるようになり、
はい、
これまだタブさんはこれ認めてないんですよ。タブさんはもう宝塚線は阪急のもんやって言ってますんでね。はい。あの人はもう。
確かにそれは分からんことないね。
おでろおでろ。阪急が開発したからね。
はいはい。それはちょっとね。
そうですね。まあまあ、続称ですよね。
はいはい。
あの、だからあの、学研都市線みたいなもんで、はいはい、続称ですわ、これもね、はいはい。はい。宝塚線と呼ばれるようになり、うん、ディーゼル機関車ではなく、
はい、
電車が走るようになっても、
はいはい、
最初のうち JR 宝塚線の電車は、
はい、
6番線ではないホームに停車して、塚本駅には止まってくれなかったたような気がしますと。
記憶があると。なるほど。
はい、これあの鉄の損事の動画ご覧になったら分かるんですけど、あの塚本駅を通過する普通電車もあるっていう話で、まあそのそれをタブさんと僕がねいろいろ追求するってい
う。奇妙な感じでしたもんね。
そうですね。
ね、
はい。まあその動画ですね、
はい。
私の記憶違いかもしれないので、もし間違っていたら訂正してくださいますようお願いいたします。だからもしかしたら、だから結局多分。通過する電車もあったし、
うん、
ちゃんと塚本駅で止まる電車も多分あったんやと、多分思いますわ。まあ、
その辺、タブ先生やね。
そうですね、タブさんしか分かんないですね。
僕らにはちょっと難しい課題ですわ、全く分かんないです。はい、
まあ、だって、普通電車で確定ですからね、基本的にね。
ね
例えば、北急がね、あの桃山台止まらんとかってこともないですからね。
まあ、何がある分からんのは、うん、てっちゃんの世界やね。うん、もう
話変わって、先週のこれラジオ聞く聞く、文雄君の FM サインのね、
はいはい、
ラジオで、
はい、
文雄さんが数回、
はい、
天皇様と言っていましたが、
はいはいはい、
天皇の継承は様ではなく陛下です。は
い、あ、そうですか、すみません、はいはいはい。
これは DHC テレビ虎ノ門ニュースで、明治天皇のヤシャゴで、
ヤシャマゴ、ヤシャゴ。
ヤシャゴって書いてますね。
はいはい、
ちょっと読み方わかんないですけど、作家の武田常康さんが、
うん、
天皇や上皇は様ではなく陛下ですからねとおっしゃっていました。
はい。
はい気をつけてくださいね。
いやいや、あんまりそうですね。
陛下というぐ
らい。親しみを込めて言ったんですけど、ね、ちょっとまずかったですね。
はい。どうなんでしょうか、はてな、
うん。
天皇陛下のことを天皇様とお呼びするのは、
うん、
社長のことを社長さん、
なるほど
社長さんと呼ぶようなものなのでしょうか、うん、知らんけど。
うん、
まあ、だから、白プロさんは別に分からんっていうことですよね。どっちでもええんちゃうかみたいな話かもしれないです。
う
ん
う
ん、
まあ、もうそうですね。はい、
そういえば、ありがとう、浜村淳です。
うん、
で、
うん、
浜村さんは、豊臣秀吉の側室である、淀君を、
うん、
淀君ではありません。
うん、
淀殿ですと言っていました。
ああ、そうですか。
うん、君は、君ってあの、君っていう字ね。
はい、
は遊女につけられる呼び名で、
ああ、なるほど。
淀殿の評判を貶めたい。ああ、徳川家は勝手に読んだものだとか。
ああ、そう。
面白いですね。
まあ、それ知らんもんはどっちでもいいんですけどね。
そうですね。やっぱり、しっかりとしてる人はね、気になりますよね。
はいはいはいはい、
確かに、太閤藩に、淀城という城を与えられた、淀さんは、
うんうん、
お殿様なので、淀殿が正解ですと、書いてますね。
うん、なるほど、
はい。
敬語は難しいね。
難しい。
うん
また浜村さんはカムチャッカ半島、
うん、
カムチャッカ半島のことをカムチャツカ半島と呼んでいたことを思い出し、
これ
文雄君もカムチャツカって言うよな。
そうかな、
うん、ちょっと調べてみると、
うん、
カムチャツカが正解で、
うん、あ
カムチャッカは、
うん、
カムチャツカからの派生語だそうです。
なるほど、ありがとうね。
まあどっちでもいいんでしょうけどね。
まあそういうもん
ね。これまた知らんけど。
はいはいはい、
まあカムチャツカの方がいいんじゃないかとね。
うん、
はい。
まあ、できれば正確に言いた
いですね。そうですね。そうですね。
なるほど。
そしてお楽しみの食べ物のコーナーです。
はいはい。
ラジオで辛坊治郎さんが、
はい、
吉野家史上初の高級黒毛和牛すき鍋の話をしていたので、
うん、
吉野家に行きました。
はいはい。
毎年冬になると牛すき鍋が提供されるのですが、
うん、
今年はこのコロナ騒動で高級食材がダブつくといった現象が起き、とてもリーズナブルな値段で提供できるのだとか。
ほうほうほう、
これちょっと僕らとしては嬉しいですよね。うまいもんが安く手に入るというのは。
あんまり僕行きませんけども、行ってみた
い気分なのね。いや、吉野家だけじゃなくてね、
他
のとこも、ちょっとこれ写真が、あるみたいなんで、ちょっとそれ見せてもらいますね。
うん、
はい、白っぽいのさん。あ、これか。あ、これこれこれ。黒毛和牛。
あ、
これ。
あ、綺麗に
売
ってますね。
うまそうやん。ちょっとすき焼きみたいな感じで、ね。
ちゃんと卵がついてますね。
ねえ、おいしそうな卵で。
なるほどな。
はい、はい、はい。あ、結構ええ値段、987円。
あ、そうですか。
あ、これですね、牛すき鍋膳。
うん。
はい。640円プラス税。あ、まあ、だいたい700円ぐらい。
肉2倍盛りって書いて
ます、ね。いいっすね。なんか、幸せですよね、2倍。あ、この人が武田、常なんとかさん、武田さん。この方が、あの言い方、陛下の人。
そうですか。
なかなかイケメン。
なるほど。
はい。で、虎ノ門ニュースね。
はいはい。
THC。
まあ、聞いたことないとこですね。
ねえ。
はい、なんか僕は知りません。
はい。いや、僕もシノプレさんのお便りで初めて知りました。
うん、ねえ、
はい、
んねね。
ちょっと一回ね、見なあかんな思ってるんですけど。さすが吉野家史上初というだけあって、肉が柔らかい。
うん、
噛まずに食べられる黒毛和牛。これはもう飲み物と言っても過言では、ありません。
その言い方はようわかりますね。
ものすごい
本当に美味しい肉ってそういうものらしいですよ。
来年度もメニューに載るという保証がないので、今シーズン何度か食べてみたいと思います。
ああ、そうですか。そういうもんですか。
そして翌日、定番のアメリカ産牛肉を使った牛すき鍋も食べに行きました。
うん、
あ、さっきのすき鍋はあれですね、その牛すき鍋の方やったんですね。
はい、税金なんとか
言ってた、ね。そうそう、900いく、はい。いや、税金のやつはあれですよ。
あれ
はその最高級のやつで。
あ、
で、食べてる写真ね、卵とかあれは牛すき鍋。
アメリカのやつ。
アメリカ産牛肉。
すごい綺麗な牛肉でしたね、それは。
はい。なんと今シーズンは肉を2倍にできるとのこと。
2倍と書いてました、
ね。あ、書いてましたか。もちろん、肉2倍盛りで注文。
お
これも黒毛和牛ほどではありませんが、牛丼の肉より柔らかく、黒毛和牛とほぼ同じ値段で、肉が倍になるから、なるなら、こちらも捨てがたいメニュー。
吉野家頑張ってますね。
そうですね。吉野家ね。
なかなかこういう情報入ってけへん
から。そうですね。まあ、よかったら皆さんも行ってみてください。
ね、ショップさん本当に行動的な方やから、パッと行こう変えれるから、こういうのは実際の感じが聞けますね。
それでは来週は自転車競技に明け暮れる息子と、あ、やってはるんですね。ということは自転車を買わされたということですね。これはね。A 自転車をね。
喜んで買ったんじゃましょう。
そうですね、はい。その息子さんと、保津川下りに行き、あ、京都まで行かれるのかな。美味しいお蕎麦を食べた話をお送りする予定ですという。今度は京都の蕎麦ね。ね、新潟の蕎麦じゃなくて。
そうですね。
ね、京都の蕎麦を食べられた。
あ、
いいですね。
ね、いただいた蕎麦食べなきゃい
けません
ね。
あ、ほんまやな。ちょっとつまぜんしろこれでまだ食べれてないですけど。
よっちゃんがおらんとどうしてもこう遅くなりますね、反応がね。
だからこっちが、ふみおくんごめん。こっちがアメリカ産の牛肉で。
あ、分かった。
で、こっちは日本産や。
あ、なるほど。
うんうんうん、でどっちもなんかほぼ同じその構成、
見た感じ
卵もあるし、で水があってね、ちゃんとね、でな鍋もなんか似たような
お盆があって、
そうそうそう、いい、ね、まあまあ両方ともうまそうな、
うん、両方ともしっかり調理してますね。
でネギもちゃんと入ってますし、うんうんうん、まあ吉野家やりますな。
吉野家は美味しいですよね。
吉野家うまいです、うまいです。まあ松屋もね、すき家もうまいですけど、まあ基本こういうとこはもう頑張ってますからね。
意外とこれは
うまいです、うまいです。まあちょっと味濃いですけど、
ね、まあそれはありますね、
うん、まあそれはもうしゃあないですよ。はい、はい、白ポリさんありがとうございました。
はい、お気に。
あ、あと久しぶりですね、あの JCC 日本アドベンチャーサイクリストクラブさん、
はい、
まあ、中西大輔さんとかね、
あ、いいです
ね、池本元光さんがね、
池本トップされてる、ですよね、
はい、とこなんですけど、はい、JCC がですね、はい、今度あの機関誌出してるんですけど、ペダリアン誌がですね、154号今、
なってるんですか、
はい、あの執筆中ということで、はい、会員様からの投稿を池本代表にお知らせくださいということでね、ちょっと最近はなかなかないやろな、コロナで、しかもこうね、うん、冒険されてる方ね、自転車とか、うん、なかなか、うん、まあその中でもね、
うん、
まあ皆さん頑張ってこう執筆活動されてます。
ロシア人のね、
うん、
あの方がテラス来てましたもんね、ピンポンテラス見て、
うん、
ピンポンテラスと、ほら、この。
あ、高重さん。
うん、うん。
ああ、あの人ね。
ルストフさん。
はいはいはい、はい。いましたね。はいはい、うんうん。そうそう。
ああいう人はもう、コロナも何もないんやろな、
そうですね。やっぱり、ね、関係ないかもしれないですけど。
う
ん
う
ん、ね、
まあ、そう言うてられんと思います、
は
い。
そうですね。はい。JCC、ありがとうございました。
はい、池本さん、お元気で。奥様もよろしくお願いします。
そうですね。まあ、無理なさらずに。
そうですね。
はい、お願いします。
はい。
オフィス井口さん。
はい、待ってました。
いつもありがとうございます。
はい。
2020年9月20日のボラボラネタがまとまっていないので、今週はボラボラネタはありません。
はい、
代わりに、本シェルジュで本の記事を書いています。
はあ、そう
その記事を紹介します。
はいはいはい、
主に職業紹介で、公務員の専門職を紹介しています。
うん、ああ、そうですか。
うん、こんなこともされてるんですね。
もう樋口さん本当に有能な人ですよね。
最初はその中から裁判所事務官。
あ、
の紹介です。高重さんの JOBBP ラジオのお便りで、身内の方が、身内とかこれ、娘さんですよね、これ確か。はい、高重さんのね、はい、お嬢さんが、裁判所の事務官に就職した、ね、ということを耳にしました。
そうでしたね。びっくりしましたね。
はい、記事を執筆していたときに、その話を思い出しましたと。
なるほど。覚えてくれたんですね。
そうですね、はい。で、まあ、どんなことをされてるかということなんですけど、こちらにですね、リンクがありますね。ちょっとそちら、はい、アクセスしてみたいと思います。
はい、事務所。
5分でわかる裁判所事務官。
いやすごいね。
はい。
5分でわかるんですか。
はい、裁判所事務官の仕事について知れる書籍や採用試験の勉強に使える書籍なども合わせて紹介するので参考にしてくださいと。すごい、フィグさんこんなことしてるんですね。
フィグさんは本当に、
このまとめの作者オフィスフィグして書いてますやん、
はいはい
はい、予備校の講師をしてますと。
そうですね。
大学生社会人向けに公務員試験の講座も担当。すごい樋口さんすごいな。まあ、ってな感じで、その裁判所事務官の、
はい、
まあ、仕事どんなものか。
はい、
で、まあ、年収が高いって本当
あ
とか、はい、まあ、これぐらいお金もらえますよとか。
もらえそうですね。
そうですね、はい。受験資格はこんなものがありますよとかっていうことを、すごいですね。樋口さん、こんなこと書けれるんですね。
うん、
はい。まあ、そんなを書いております。これは、なんか本シェルジュとかいうね。
本があるんですね、
はい。本というかね、ネット、あ、ちょっと待ってください。ごめんなさい。今、あれですね。あのパソコンの電源がちょっと少なくなったんで、
充電しますか。
電源入ってなかったよね、これね。
うん、
あ、ごめん、今ちょっと電源。
あ、いいです、いいです、いいです。
はい、ごめんなさい、ごめんなさい。
電子は別に。
なんか、こんな感じのサイトがあるみたいです。本シェルジュっていう。はい。まあ、いわゆるポータルサイトって言って、そういう記事を集めたサイトですね。
なるほど。
で、そこに樋口さんは、あの、
投稿して
ある。そう、投稿というか、そういう記者として書かれてる、はい、ということですね。はい、すごい。この記事書くにめちゃめちゃ時間かかりそうだけどね。
書くに時間かかるか書けないですよ。
書けないですね。
普通じゃ ないけど、
はい。次は法務教官です。少年院と少年鑑別所に勤務している国家公務員で、教育学や心理学に精通する必要があります。
あ、なるほど。
記事を書いていたとき、教師以外で教育に関わりたい人なら、この職業はありだと思いました。
あ、
はい、
面白い職業ばっかり選んでありますね。
そうです ね、まあ、まああの公務員なんだけど、うん、ちょっと普通の公務員とは違うみたいな、
う
ん、
もう少しこう、
そうですね、
アドベンチャー的なというか、
うん、アドベンチャーね、うん、アドベンチャー公務員でいいですよね、
うん、
いやいや最後は保護観察官、
はい、ああ、なるほど、この方もね、
はい、で刑期を終えた受刑者のサポートをする、はい、職業です。
分かる分かる。
大学で社会学、教育学、心理学を専攻している人で、うん、その知見を生かしたい人に推薦したいと思いました。本シェルジュで他の記事も書いていますが、公務員は専門家集団であることを感じました。
なるほど。
あ、まあ、確かにね、
うん、まあ、ちょっと意味もう一つ分からんけど、そういうもんかいな思いますね、
うん、まあ、だから特化してるってことですよね、その業界にね、
うん、
はい、あ、これがその、何だったっけ、先ほど言ったあの保護観察官。
なるほど、はい、分かりました 。時々おられますね。何人かの方は。
勤務先は2種類と、
はい、
地方厚生保護委員会、
はいはい、
もしくは保護観察所と、
はい、
いうところで、
はいはい
はい、まあ、勤務されると、
ね、
いうこと。
まあ、こんなんとか刑務官とか厳しい職業ですよね。
まあ、何でもね、厳しいと思うんですけど、まあ、まあ、
特に公務員の中でも、
まあ、あんま日当たらん職業ですからね。
日は当たらんけども、実際はもう絶対必要な職業というんですか、
そうですね、
意義はあるんですけどね、は
い、もしも刑務所に入ったらっていう、うん、そんな本があるんですね。
あ、そうですか。
川井美希夫さんの書かれた本で、
一時この刑務所中がブームになりましたよね。
なりましたね、漫画がね、
はい、
あれ花輪なんとかさんっていう方がね、あの拳銃撃ちまくって、刑務所、北海道かどっかで拳銃撃ちまくってたら逮捕されて、
なるほど、
で何年か入ってはったって、あの方が、
ね、自分体験だ、
そう、漫画書かれてっていうのも僕も全部読みましたけど、
取材で一回だけ大阪刑務所行きましたけど、
うん、
まあ、いろいろびっくりすることがありました。
堺でした
っけ、堺の
堺、うん、ま
あ、ここは厳しいですね。
あ、そうですか、
はい、まあ、大慶大慶ってみんな言うてますけど、
あ、はい、なんか大阪経済大学みたいな
感じで、ちょっとね、間違えたらいけませんね。はい、
はい、というわけで、本シェルジュね、
はい、
皆さんよかったらまたオフィス樋口さんの本シェルジュで検索、本シェルジュですね、
まあ、
本シェルジュですかね、
いろいろと、はい、なんちゅうか全然今まで見えてない面がね、
まあ、でも人間っておもろいですよ ね、
いろいろ魅力のある方が、どの方もこんな、はい、一筋縄でいかんというか、いい意味でね、そんな方がようこんなラジオを聞いてくれてあります、ありがとうございます、
ありがとうございます、
はい、
はい、 また樋口さんのね、YouTube チャンネル、鉄道、はい、あ、じゃあ、島風鉄道チャンネル、島風鉄道チャンネル、よかったら。
改装してはりますもんね。
そうですね、うん、もう、あれ、2000に行ったんかな、
もう行くんじゃないですか。
ちょっと検索してみようかな。
あ、そうですか。
ごめんなさいね。はい、もうちょっとだいぶ長くなってますけど、すいません。あの僕らもね、昼飯食わなあかんんですけど。
まあ、アンパンショット途中食べたんですけど、足りませんね。
あれ食うといてよかったですね。
あれはやっぱりね、用意しとかなきゃいけませんね。3時間弱言ったけど、超えとるんちゃうかな。
島風鉄道チャン、島風鉄道チャンネル。島風はひらがなやったと思うんですけど、ね、あ、1950人。
あ、もうちょっとやね。
あと50人で。まあ、これあの、
時間の問題
あれなんですよ。一桁台はこれ基本的にゼロになるんで、もしかしたらもう1959人ぐらいになってるかもしれないですけど、
おめでとうございます。
皆さんよかったら、島風鉄道チャンネル、ね、はい、あの、まあ、見てあげてください。
ここまでマイペースでね、
うん、
だんだん技術がまた、あの、いい網ではなし、良くなってきてね。
そうですね。
うん、見やすいということはやっぱり、この映像の場合ありますけど、それを完璧に、うん、なんていうか、見やすくなさってますね。
はい、はい、高重さんです。
はい、待ってます。
いつもありがとうございます。
いつもお願いになって、高重さん。はい。
お嬢さんがね、まあさっきヒグさんのね、お便りに出てきましたけど、うんうん、ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走る、
はい、
現在休止中ですが、
はい、
アドベンチャーランナー高重克彦です。
ありがとうございます。
このメールを書いているのが私の人生において50代最後の1日となります。
あ、そうか。
はい、もうついに60。
見えませんね。
ロードでのランニングを終えて、朝食を軽く済ませ、
はい、
朝ドラを見てから PC に向かっています。
そうですか、
ね、朝ドラね、NHK ですからね。
あ、そうか。
いよいよ22日に還暦となります。
おめでとうございます。
あ、よかったですね。これ、22日今日じゃないですか。
今日ですよね。ね、
木曜日ね。
おめでとうございました。
JOBBB666 の時に高重さんが60歳になられた。なんか6が続くね。
お前ね。
日ですね。
はいはい。
50歳になった日が、ね、うん、まるで昨日のことのようですが、気がつけばあっという間の10年でした、
うん、ですね、早いね。
49歳の春に仕事を辞めて、
うん、はい、
一度目の日本縦断ランニングの旅に出ている間、沖縄で50歳を迎えました。
沖縄やったんですか、
うん、ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走るアドベンチャーランナーという肩書きで新たなスタートを切ったものの、
うん、
この10年はいろいろとあって実に中身の濃い10年だったと言えます。
あ、なるほどね。
いろんな出会いがあり、出会った方々といろんなつながりが生まれ、それはなおも広がり続けています、
はい、
このつながりを絶やすことなく、さらに地球の隅々にまで広げられるように今後も精進していきますと、う
ん、なるほど、
いうことですね、
はい、
明日から始まる60代、
はい、
もう今日始まってますよ今、高重さん、ね、60代始まってますけど、
はい、
急に何かが変わるわけでもないのでしょうが、
うんうんうん、
去りゆく50代に何か残せたものはあるのかななどと感傷に浸っています。
なるほど。
もう年を取るのは嬉しいとか悲しいとかそんな感情ではなく10年ごとの歳月というのはある意味自分が築いた作品のようなものとして、
うん、
捉えるようなことも必要かもしれませんと。
あ、ですね、
うん、はい、いつまでもこの世で走り続けていられるのか私には分かりませんが、
うん、
生きて走って旅を続けていく中で、この世にこの時代に私がいたという証が残されていくことを、祈るばかりですと、
うん
うん、60代もピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走るアドベンチャーランナーを何卒よろしくお願いいたしますと。
あ、そうですね、
いうことでございます、はいはい、60代おめでとうございます、
ね、この謙虚な気持ちはなかなかなれないですけどね。
そうですね、
すごい方ですわ、
はい、また皆さんよかった高重さん勝彦さん応援してあげてください、
はい、
よろしくお願いします。
はい、
次はですね、あ、はい、あの平松さん、
あ、平松さんね、
はい、中之島平成タワーのね、はい、なかな
か
最上階
であ
の高級フランス料理屋でございまして、はいはい、あの結構お高いです。ちょっとお茶いただきます。
はい、どうぞどうぞ。
うん、
高いけど美味しいという評判ですね。
そうですね、
僕は行ったことないから分かりません、
ね、はいはい、この秋平松初となるワイン販売会、
あ、
かっこ試飲付きを東京にて2日間にわたり開催いたします、
はいはい、
平松が保有する優れたワインより約40種類の販売を予定しています。当日は平松各店で活躍しているソムリエが皆様をお迎えします。
なんとな、これまた爽快やろね。
そうですね、
はい、高級店のソムリエさんですから、
はい、当日は至高のシャンパーニュサロン、
はい、
2007も登場、
うん、なるほど。
ぜひこの機会にあなたのお気に入りの一本を見つけていただき、より充実のワインライフをお楽しみください。
やけくそに読んどる感じや、ね、
そうですね。もう僕と縁がないと思ってるんで ね、紹介だけさせてもらっております。
残念ながら僕はアルコールは味が分からへんからね。はい、
11月の14日土曜日、
うん、
11月の15日日曜日の2日間限定で、
うんうん、
参加費は無料、 事前予約がいるということ
で、
うん、なるほど、
はい、
平松初のワイン販売会、販売会、
東京でしたね。
東京ですね、はいはい、あの場所がね、ブラスリーポールボギューズ銀座。
ああ、そう。
皆さん、銀座でございます。
ボギューズですね。
ボギューズ。
はい、わかります。
何ユーズかわからない。
いやいや、もう、ボギューズを聞いただけでもね、もう本当、すごいとかや思いますわ。
はい、すごいですね。はい。
まあ、まあ、こういう世界もありであります。
ありますね。まあ、はい、正直、僕には全く関係ないんですけど、うん、まあ、別に関係なくても、それは好きな人はもう、
全然ね。いろんな世界があっていい、
そうそう、そういうこと
ね、
そういう
ことです。ことが紹介できるのが、これ、はい、我々のラジオの特徴ですからね。
有楽町とか、
うんうん、
そうですね。まあ、銀座一丁目とか、
はい、はい。
はい。ホットヨガとか、近くにある。まあ、別にホットヨガ関係ない。Google の地図で見たらね。
いやいや、うん、ああ、そうそう、はい。
あの、京橋の近くなんかな。まあ、
京橋ですか。
はい。なんか東海道新幹線もすぐそこに通ってるようなとこで、
はい。ねえ、まあ、昔、はい。
有楽町。
そこから出て行って京都へ出発したという京橋ですね。
ああ、なるほど、ね。
で、大阪にはまたね、もう。
矢地さん、北さん。
はいはい。はい、
まあ、というようなところで、平松さん。
日本橋ですけど。
日本橋ですか、うんうん。はい。というわけでございまして、まあ、興味ある方。
はい。
まあ、JOBBB の方は多分皆さん興味あると思うんで。
そうですね。
はい。ぜひ、平松さんのワイン試飲会、検索してみてください。
は
い、
まあ、皆さん、趣味の広い方やから。
そうですね。
ね、
まあ、そういうこと、高重さんとかね。
まあ、お行きになってもね、
かもしれない。まあ、ちょっと東京なんかね、ネック
なんですね。いやいや、そうやけどね、あの、新幹線一本曲げたり乗って行ってね。銀座は一本バゲタでお歩きになりますと。
いいですね。
うん、それはまあやっぱり
地下鉄銀座線乗ったりとかね。
そうですそうです。
いいですね。
はい、
はい、ありがとうございます。平松さん、大阪歴史博物館企画広報課柴田さん。
毎度毎度。
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
特別展。
はい。
梅田桃山刀剣会の夕。
はあ。
10月31日土曜日から始まりますぜ。
なんとな。梅田だというのは梅沢忠夫先生のことが思いましたけどね。
そうですね、はい、違うみたいですね。
違いますね、同じ梅田でもいろいろある
ん
ですね、
はい、10月30日に内覧会をするんで、
刀剣のね、
はい、
専門家の方がここ入られたり、
そうそう、
ちょっとこの前連絡が来たから館長がおっしゃってましたね、そうですね、ようやっとるで言ったんだけど、はい、
来てくれと、
はい、
あの、あ、内覧会あるんで、内覧会があるんでね、
はい、また4丁目 の, あの9番のとこから出ていって
9号ですね、
9号、はい、何回も間違えますね、
はい、10月30日と、はい、いうことなんでね、まあ、ちょっと行けたら行きます。
そうですね。
はい、梅田だ、
はい、
刀剣です。今もヨーロッパ各地でね、もうファンが増えてるという。
そうみたいですね。
すごいらしいですね。
全然僕ら分
からん。全くあのね、北川さんがあのヨーロッパ各国行ったらもうビップ待遇で、もう2000人ぐらい埋まるね。もうすごい人だって、もうなんかアイドルになったみたいな、まあ、本人は言ってませんでしたけど。
いやいや、そんな感じですよ。もう、あの人さえ似合うと思うわ、ああいうとこで堂々と講演しはったら。メタラがまあどんな人なのか、ものなのか、
そ
こは分からんと紹介してるところはこの番組らしいんですけども。
はい、梅田だとは、桃山時代から江戸時代にかけて活躍した一門の名前。
あ、一門の名前。
中でも刀剣、刀身彫刻、鞘に長じた、梅田名字かな、
あ、
ちょっと読み方わかんない。梅田は名字が梅田ですね。あの埋めるという字に、あの、うん、土辺の埋めるに、中性心の中で梅田で、ああ、あ、秋久とか名字とか読むのかな、これ。まあ、その方の作品は刀剣界で高く評価されてきましたと、
はいはい、
いうことでございます。
はい。
はい、
ちょっとこれ、まあ、歴博ですから。
そうですね。
それは間違いないですから、皆さん、新社を行きになったらと思いますよ。
まあ、もしかしたら僕のラジオでも紹介できるかもしれないです。これちょっと確約はできません。
そうですね。
はい。
そういう話題もやっぱり紹介せんと広がりませんね、
そうですね。はい。というわけで、以上。
松井さんはなかったですか、
ね、
は
い、なかったですね、
はい。たまたまお忙しかったんですよ。
そうですね。はい。はい、というわけで、リスナーさんからのお便り、以上でございます。
ありがとうございます。
今週も楽しいお便り、本当にありがとうございました。
竹の上にいっぱい物が散らばってまして、なんか、紹介忘れがないかと思って今見てるんですけど、うん、今のところそんなもんですね。
わかんないです。精霊のせいです。間違いだとしたらね。